石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。 What do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get.石巻から美味しいコーヒーを、コーヒー工房石川。
さて、新年第1回目の放送は石巻ビジターズ産業ネットワーク座談会です。石巻ビジターズ産業ネットワークは2012年6月に県域沿岸被災地での交流人口増加による活性化を目的とし、観光関係者や市内を拠点とするボランティア団体などで結成されたもので、急増していた被災地視察の受け入れやそのビジネス化などについて検討を始めました。2015年9月にはこれまで設けていなかった規約を制定し、代表者を選出して新たなスタートを切りました。震災から5年を迎える2016年は、このビジターズ産業ネットワークにとっても大きな意味を持つ年になりそうです。それではお聞きください。
皆さん、明けましておめでとうございます。進行役の黒沢健一です。本年一番最初の座談会は石巻ビジターズ産業ネットワーク座談会ということでお送りいたします。それでは早速自己紹介お願いいたします。
石巻中央公民館の松川圭一と申します。本日はよろしくお願いします。中央公民館は平成24年4月1日から現在4年目でございます。中央公民館も震災当時は避難所として開設してましたが、再度オープンしてからの館長ということで頑張っております。今日はよろしくお願いします。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。石巻ビジターズ産業ネットワークの事務局長をしております大須と申します。三陸家屋新報社、石巻家屋ですねの営業の仕事をする中で、この事務局長を預かっております。よろしくお願いします。
東北大学災害科学国際研究所というところから参りました、佐藤翔介と申します。普段防災のことや震災の伝承に関する研究をしております。今日はよろしくお願いいたします。
公益社団法人未来サポート石巻専務理事の中川雅治と申します。つなぐ未来の石巻へをミッションにして語り部等の震災伝承の活動を行っている NPO です。本日よろしくお願いします。
では皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
多岐にわたるいろんな方に今日はお集まりいただきました。それで今日の石巻ビジター産業ネットワーク座談会ということなんですけど、まず事務局のおっさんの方から。
はい、じゃあ石巻ビジター産業ネットワークの概要について、ちょっと長くなるかもしれませんけどご説明させていただきます。
はい、
2012年6月に発足しました。あの震災から1年ちょっと過ぎたところですね、
はい、
で石巻地方の行政、経済界、観光関係者、そして我々のようなマスコミから中川さんがいるようなですね、あの支援団体等ですね、
はい、
の皆さんの有志、本当に有志の集まりでございまして、現在会員、50人を超えています。
50人。
はい
はい、
で何をしているのかといいますとですね、やっぱり石巻地方震災後はですね、やはり交流人口を拡大しないとなかなか復興をですねしないんじゃないかということで、
はい、
交流人口を拡大するため、はい、そしてそれによって産業の創出と雇用拡大を図る、
はい、
それによって地域をですね復興させていくということを目的にしております、
はい、
でそのための課題の掘り起こしや解決に向けて、皆さんで検討を行っております。
はい、
はい、
交流人口というのは石巻地域に観光だったりいろんな面で人が交流するっていう人口。
そうですね、たくさん石巻の外からですねお客さんに来ていただいて、はい、で来ていただくことで人口減する中ではですねどうしても人がたくさん来ることによって経済が活性化するということがありますので、
はい、
たくさんの人に来ていただきたいということですね、
はいはい、それで当初から中川さん、未来サポート石巻の中川さんの方も携わっているとお聞きしたんですけど、
はい、まあ、やはりビジターズ産業ネットワークも始まり観光協会さんも関わりされてたんですけども、私たちの方は観光協会のサポートっていうのを、まあ、させていただいてた関係で、
はい、
あとはやっぱりこれからの交流人口だったりとか、まあ、震災後どうしていこうっていうのを考えるのにだってやっぱ外から来る方々たくさん増やしていくっていうのはすごく必要かなと思って、まあ、その NPO の活動としてもすごく大事だというふうに考えて、まあ、ビジター産業ネットワークの事務局を支えるような仕事ということで関わりをさせていただいていました。
はい、それで今日会場でお借りしている石巻中央公民館の方なんですが、その館長の松川さん、実際にここは避難所に当初なっていて、震災直後ですね。で、その後復旧してから交流人口という中の被災地学習の子どもたちがここで休憩でお弁当食べたりとかいろいろあると聞いたんですけど。
そうですね、こちらよくですね市外から震災後来る際にですね、
はい、
まあ、それ以外でも市役所はどちらですかとか、
はい、
市中心部でのこういう公共施設の避難所ということで、
はい、
いろんな方々が、まあ、応援なりボランティアでですね、
はい、
活動に携わってきたりとか、
はい、
あと学習でもですね周辺日和山の途中ということもあって、
はい、
その活動の関係でこの避難所のあった公民館にも立ち寄ったりと、
はい、
まあ、そういう機会がありまして、
はい、
まあ、小学生とかですねそういった方々の休憩所とかいうことで利用もいただいたりしております、
はい、で石巻ビジター産業ネットワークはそういった形の交流含め、まあ、観光の方とかもということですかね。
そうですね、まあ、一番最初はやっぱりどうしてもその石巻にたくさんの人を来ていただくというのは当初の頃はですね視察とかですねそういう形で来ていただく人たちも考えようということもあったんですけども、
はい、
最終的にやっぱり観光で来ていただくというですね、
はい、
ものが方々が一番多くなると思うのでその辺をどうするかということも考える大きなテーマになってます、
はいはい、それでその観光メインでどうしたら交流人口を増やしていけるかということで、はい、厚生の方々が議論を重ねてきたんですけど、
はい、
やっぱりこうまだまだ観光には程遠い状態だったりいろんなこう流れがある中でなかなか進まないと、でどうしようかということで新たな試みが起きてきたということも聞いたんですけど、
はい、そうですね、流れとしてはですねその観光の方 と途中からですねやはりその震災をどう伝えていくかという語り部の活動がありまして、
はい、
そういう人たちが一時期はお客さんが大変おいでになってですねその対応しきれなくて語り部さんをもっと連携して忙しいところに協力関係してやっていこうということでその語り部さんたちの連携検討会というのをですね作ってですね、
はい、
そちらで活動してきたんですがそれも1年ぐらい過ぎた後にですね、
はい、
そのやっぱり一つの過渡期としてですね、
はい、
状況が変わってですね、
はい、
ちょっとそのどうしたらいいのかというちょっと活動がですね、まあ、皆さんその迷うというかですねどうしたらいいのかというところで困ってきているところがあって、あと観光系もなかなかですねその話をしても前に進まないということがあってちょっと膠着状態になってしまったという状況がありましたですね、
はい
はい、
その中で新しい試みをする直前にですね、今回来ていただいている東北大学の佐藤先生の方が参加したということで、先生も入られたんですけど、どういった経緯で、
はい、前から参加していただいてたんですけども、オブザーバーという形で見ていただいてたんですが、はい、ちょっとですね、強引とも言えくらいですしね、せっかく来ているので、はい、発言をということで発言をさせていただいて、はい、で、そのうちだんだんですね、メンバーにというふうに引き込んでいったというのが正しいかもしれませんね。
そういう形なんですね、はい、佐藤先生は椎名牧ビジター産業ネットワークを見ていて、どういうふうに感じられましたか？
今でも覚えてるんですけども、先ほどおっさんおっしゃったようにですね、はい、その膠着状態の時にですね、はい、急に発言を振ったんですね、
はい、
佐藤先生なんかないですかと、その時だけ先生っていうふうに言ってたんですけども、はい、いやこれは先生っぽいこと言わなきゃいけないなと思いましてですね、で今その多分そこの辺の 2,3 回の時、基本的にそういうなんでしょうね、議論があんまり皆さん一つの方向に行ってない回が続いてたという状況だったと思うんですけども、
はい、
まあ、平たく言うと、まあ、ここで一回皆さんざっくばらんに思っていることを言いまくってですね、整理するワークショップしませんかということで、
はい、
ご提案しましたら、まあそのまあ、もちろん嫌な顔される方もいましたけども、じゃあやってみようかという感じに雰囲気がなったんですよね。でそれでもうその場で確かその時はちょっとやり始めて、で次の回本格的にやりましょうということで、
はい、
その場で出た話を最初4グループか3グループぐらいだったと思いますけどね、
はい、
はい、班になって分かれて話していただいて、
はい、
で実はその場で、まあ、専門用語できると可視化と言いますけども、
はい、
議論に出たことを全部その文字に起こしてですね、みんなに見ていただいたんですね、
は
い、そうするといや実は根幹のところ向かっている先は同じですね、
はい、
その交流するための人口を増やしたいと、それで街をにぎわいをもたらしたいんだと、
はい、
いうことは同じだったんですが、まあ、そのもたらし方、にぎわいのもたらし方が皆さんその関心が違っていたり、
はい、
であとこの会の位置づけに対するその思いとかが違っていたりしたので、
はい、
じゃあ今度はその会の位置づけを整理しましょうということで、また違うワークショップを開催させていただいて、
はい、
まあ、今のような形態に落ち着いたと。で今なんとなく皆さんそれに納得して、
はい、
月に1回とか2回とかですね、はい、検討会というのをされているといった状況になります、
はいはい、なるほど。当初は一つの全体会しかなくて、それを、改革することによって何グループぐらいに分かれたんでしょうか？
当初は、まあ、ビジター産業ネットワークという一つの組織、それからその語り部被災地ガイド連携検討会というですね、はい、もう一つのまあ分科会のような組織があったわけですけれども、それを先生が入っていただいたことで整理をしてですね、まあ、一度一つにまとめまして、でそれから観光部会と、
はい、
それから震災伝承部会、
はい、
で佐藤先生から提案があったですね、広報支援部会というですね、はい、強力な助っ人がいるということで、佐藤先生はじめですね、大学の先生方、石巻選手大学の先生方とかですね、はい、行政の方々含めて広報支援部会という部会もできまして、
はい、
現在その3つの部会で運営してます、
はいはい、その今3つに分かれた部会で、今日お集まりの皆さんは伝承部会、
そうですね、佐藤先生が広報支援部会、はい、で中川さんが震災伝承部会の部会長さんということになってます、
は
い、
それで、実際にその分かれましたと。で具体的にどんどん観光の方は観光、
うん、
で語り部さんとか追悼を重んじて活動されている方は伝承部会ですかね、
はい、
になりまして、
はい、
で今回その流れで佐藤先生を中心に視察もしましょうということであったらしいんですけど、
はい、
どのような形で、
あ、じゃあ私の方から、はい、実は、10月にですね、その主に震災伝承部会に関われている方をですね、
はい、
神戸の方にお連れをさせていただきました、はい、神戸というのは、皆さんご存知だと思いますけれども、1995年もう20年以上前ですが、
はい、
阪神・淡路大震災の被災地であると、
うん、ですね、
はい、
では
20年後被災地ではどういう震災伝承の形があるのかなというのを、
はい、
まあ、ぜひその目で見ていただきたいということでですね、はい、震災伝承部会に書かれている方を、まあ、お連れしたというのが、はい、その視察の内容でございます、
はいはい、それでビジター産業ネットワーク以外の方も視察には参加させて、
そうですね、ご関心ある方には、はい、ぜひ参加いただいたという形になります、はい、
その中で松川館長とあと中川さんも行っているということで、実際に東日本大震災で今本当に5年に今年になりますけど、その5年迎えるにあたり本当に迷いとか 混迷っていうんですかね、時間が経つにつれて進んでる部分もあるんですけど、なお見えなくなった部分とか多いんですけど、そういうヒントはやっぱり神戸にはかなりあるもんなんでしょうか、館長。
はい、そうですね、私も初めてですね、
はい、
震災後の神戸被災地、はい、まあ、当時もですね、かなりの報道でその被害というのが、本当にすごかったんですけれども、
はい、
まあ、今回ですね、こう石巻の方でも、まあ、被害の内容は津波被害ということで、こちらと被害の種類は違うんですけれども、
はい、
まあ、20年後ですね、どうなってるのかなと言ってみてですね、初めて気づいた部分というか、まあ、今までの4年数ヶ月ですね、まあ、混乱復旧復興なんとかしようというような気持ちでいるんですけれども、
はい、
神戸に行って20年後その混乱時のですね、被害の状況なり、
はい、
市民のその当時の体験とか気持ちとかですね、
はい、
当時避難所、ここで避難所でもしてましたが、当時の被災者、はい、あるいは市街地での震災遺物とかですね、貴重な資料もですね、
はい、
だいぶ残されてたと、
は
い、それを目の当たりにして、いや石巻ではどうなんだろうなと、まあ、避難所である公民館においてもですね、
はい、
ある程度落ち着いてきて、当時のものはだいぶですね、
はい、
まあ、処分、されてきた、まあ、多分他のところでもですね、そういった部分は当時の悲惨な記憶というか感情もあって処分された方々も多いんですけれども、
はい、
それがまあ10年後20年後、
はい、
当時を知る貴重な資料として残していく必要がやはりあるなと、まあ、改めて気づいたわけなんですけれども、
気仙沼なんか の、 美術館ですとそういうのを集めたりされてますけど、私も個人的に被災した立場で結構最初のうちは撮ってたんですけど、だんだんこう錆びできたとか、ほこりまみれになるのでゴミと一緒に投げちゃったとか、あと自分の住んでいた地域にいっぱいそういうのがあったのに気づくと更地になってたとかってあるんですけど、やっぱそういうのが収集は神戸はかなり進んでいたということなんでしょうか、中川さん。
そうですね、向こうでご紹介いただいたの私も衝撃的で、やっぱり一緒に行ったスタッフとか参加者も言っていたのが、やっぱり100人規模の、
100人規模、
はい、で、震災の資料を集めると、はい、緊急雇用制度を当時使ってて、それを4年間継続して何十万点という資料を集められたっていうふうに聞いてまして、その中でもやっぱり現物の資料とかもそれをそのまま保管されているんですね、人と防災センターに。私たちも行った時にももうすぐ出してこられて、まあ、地震の時の時間5時46分に止まった時計とかがすぐ出てきてですね、こんなのがあるんですよとか、大きな看板だったりとか、そんな現物資料もたくさん残されていて、やっぱりああいうのを石巻、まあ、この地域でも残さなきゃなんないんじゃないかみたいなことは感想としてたくさんの方が言われていました。
実際に石巻でそれを今からやろうとしてもかなり失われたものが多いとは思うんですけど、それどうなんでしょうか、今からっていうのは可能なことがあるんですかね。
そうですね、私もその私も被災しててですね、ほとんどやっぱり同じ黒沢さんと同じようにですね、
はい、
もう邪魔なのでという形で処分しちゃってるんですね。多分大方の人はそうじゃないかと思うんですね、
はいはい、
で今の話を聞いてですね、そんなに神戸でですねたくさんの実物が多分今映像としてはかなり残せるんだと思うんですけど、
はい、
実物を残すってことはすごく大切だなと思ってまして、
はい
はい、でただ本当にどれだけ今ね手元に残ってるのかっていうのはちょっとわからないので、はい、まあ、早急に調査する必要があるんじゃないかなと思うんですけどね、
はい、石巻で一時保管しているアルバムとかそういうのもそのうち焼却処分されたりする形なんですかね。
まあ、その辺ですね、まあ、私の方からなんですけれども、
はい、
まあ、一部ですね流されてきたアルバムとか、
はい、
所有者がわからない部分は、まあ、確か市の方でも、まあ、保管なりしてると思うんです、
はい、
ただそれは、まあ、その後も多分現れない場合についてはやはりそういった部分は資料としてですね、
はい、
波に揉まれて半分ね、
はい、
朽ち果てたようなものでも後々見れば、
はい、
貴重な資料としては十分活用できるのかなというふうに思いますし、まあ、今後ですねこういう運動で貴重なものは今残っている部分は極力ですね、
はい、
そういう保存の方向で 動いていければなというふうに思います。まあ、現状としてはですね、まあ、行政側の方から見れば、
はい、
それを保管する施設とかですね、はい、管理する方法、まあ、今もまだまだ復興復旧で施設的にない状況ですから、
はい、
まあ、それをいかに収集して保管整理するかというのが動く上での最大の課題かなというふうには思いますけれども ね、
ですね。あと今一部 NPO さんとか、あと隣にあの中川さんの南サポート石巻で運営している南浜つなぐ館の方にも折り曲がったレコードとか曲がったスプーンも展示されているとは聞いたんですけど、
はい、こちらの方ですね、そういったものの南浜つなぐ館を開ける際にちょっと周りをちょっと整地した時とかにすぐ出てきたものなんですけども、
はい、
やはりまあ場所をああいった場所ではちょっと今目に見えてなくてもちょっとちゃんと草むらの中入っていったりとかっていうとたくさんのものを残されているの で、 で神戸の場合も5年後からその震災資料の収集っていうのを始めたということだったので
5年後なんですね。
5年後から始めたということなので、まあ、多くのものは失われてしまったのかもしれないけれども何もしないよりはいいし、うん、今からでも遅くはない部分もあるのかなとは感じています。
というと逆に中央公民館 と、民間とあの協力してそれ収集活動っていうのを今年やるとかっていうことも可能なんでしょうか。
まあ、現状としてはそれをどのようにスタートしていくか、まあ、公民館がそこまでできるかっていう部分もあるんですけれども、はい、やはりそういった呼びかけで今、はい、保管している個人の方ですね、
はい、
そういった部分についてもやっぱり、自分が被災した貴重な資料ということで、はい、とりあえずですね、そういった遺物を残すっていうか、
はい、
後世に伝えるっていうか、
はい、
そういった現物をですね、民間個人レベルでとりあえず保存なりですね、
はい、
そうしていただければ、
はい、
後々その道筋ができてからあのそういった一箇所あるいはですね分散でも収集保存というのもできるのかなというふうには思います。今現状としてはすぐ直ちにできるかっていうのはかなり難しい部分もあるかと思います、
はい、いろんな立場でいろんなことをしていかなきゃいけないですよね。で佐藤先生あの東北大学の今のお立場で今のそういった収集活動とかっていうのはどういうふうに見られてますか。
ですね、その今ちょうど5年後から調査をされて、はい、いろんなものが発掘されたというのは多分その市民お一人お一人がまあ、何かしらを大事に持っていたと、
はい、
その別にその野に山にあるものを持ってきたわけではなくて、そのお家に大事に取られたものがご家庭にあったというのがその神戸の実態だと思うんですね、
はい、
で多分それはあの石巻でも同じようにあのさっき捨てられたというのもありましたけども、
はい、
少なからずですね何か持ってられる方がおられるというふうに思いますので、はい、それはですねやっぱり改めてあの掘り起こしするですね意味というかが大変あると思います、はい。でさっきあの黒沢さんがあの気仙沼の美術館のお話をされましたけども、
はい、
まあ、ご覧になった方おられると思いますが、
はい、
すごいその何でしょう力を持ってますよね、
はい、
そのこういったことがここで起きたんだということをきちんと伝えてくれると、はい、でそれなんでかって言いますと、うん、もちろんその見た目もあるんですけども、
はい、
意味を持ってるんですね、
はい、
あの要は例えば今私の目の前にマイクがあります、
うん、
でこのマイクというのは見た目はマイクですけども、
はい、
この番組のマイクですと、
はい、
この番組の音を取ってるマイクですという意味があって初めて今このマイクの価値といいますか位置づけを理解できるわけですよね、はい、
ですね、
はい、だからその集めるときにですね大事なことは過去の震災が教えてくれますがあと気仙沼も教えてくれますけども、そこのもののですね意味も一緒に合わせて、まあ、発掘する取ってくる調べるということがあの大変重要な意味を持っているということは今まで分かってますので、
はい、
もし石巻でされる場合も、まあ、そういった形でされるとでかつそのやり方についてはあのサポートをさせていただきたいというふうに思っております、
はいはい、
じゃあ今年の課題としてそういったものも必要だということですね。
そうですね。
その他にあの館長あの神戸に行かれて気づかれたこととかこれはと思ったことありますか。
そうですね、まあ、あの震災体験プログラムですか、
はい、
それがもうある程度軌道に乗ってきている、
はい、
まあ、震災の阪神淡路の方でも20年経過している
20年、
はい、もうそうするとね震災後生まれたお子さんももう20歳を過ぎてる。
そうですよね、
まあその青年の方々が自分たちの土地でそういった震災があったっていうのはやはり親なり周囲から伝えられると、
はい、
また実際にその起こったことをですね学習するっていうか体験する、
はい、
疑似体験できる、
うん、
まあそういったことがですね、まあ、起きてきていると、
はい、
まあそれであとね、それと今騒がれてる東南海地震とかですね、
はい、
そういった部分でも向こうの方ではかなり関心が高くなってきているということで、
はい、
まあ、東日本大震災のこともあるし、まあ、減災というか防災というか、
はい、
そういった意識もかなりですね高まっている。そういった部分であの被災地地元でですね、
はい、
避難所、従前避難所と使われた建物が、
はい、
今はその体験学習の施設ということで NPO の団体さんが、
はい、
指定管理で、
はい、
そういうプログラムを起こしてやってると
。
これは実際に当時の避難所の生活なり、
はいは
い、どういった生活をしていたかというのも子どもたちでは実際に体験できるという
、
はい、それは今後石巻の将来においても、
はい、
やはり伝承なり伝えるということではかなりインパクトのあるプログラムかなというふうには感じました。
そうですね。おっさんどうでしょうか。
いや、まあ、館長のおっしゃる通りですね、やっぱりこれからその交流人口を増やすということを考えてもですね、やはりその震災学習というかですね、その防災減災の学習プログラムというのを用意しておくことで、あの子どもたちが学習旅行ですかね、そういう教育旅行とかですね、そういうことにであのおいでになることができると思いますし、
はい、
もちろんそれは子どもだけじゃなくて企業の研修だったりですね、あの町内会の研修だったり、そういう形で防災減災を伝えていくという活動にですね、があのお客さんをに来ていただくということにつながるんじゃないかというふうに思います。
中川さんはどうですか。
やはりその、まあ、向こうで言われてたのが、実は人と防災未来センターというセンターあるんですけども、県外の人は結構来てくださるんですけど、地元の人が意外に来てくれないとか、そういう話もあってですね、やっぱりその、まあ、そういう20年先輩がいらっしゃるわけですから、
はい、
まあ、今は本当にいろんな被災地ツアーみたいな形で視察にいらっしゃる方が、逆に県外の学校とかが来られたりするんですけれども、はい、それとともに市内の学校にも対してもその教育みたいなのをしていくっていうのを両方一緒に考えなきゃならないんだろうなというふうには改めて向こうに行かせていただきまして感じました。
はい、そうですね。ちょっとまた今週ですね、ちょっとお時間が来てしまいましたので、またこの続きは来週、昨年行われた第1回カンファレンスとかいろいろありましたので、その話を交えながら来週また進めたいと思います。今週はありがとうございました。
どうも、本当にありがとうございました。
石巻の未来を語ろう、何でも座談会、新年1回目の今週はビジターズ産業ネットワーク座談会をお送りしました。なお、この放送は一部 BGM などを変えて、何でも座談会の Facebook ページでも公開しています。もう一度聞きたい方、聞き逃した放送がある方はぜひ、ラジオ石巻のホームページトップ画面左側にある、何でも座談会のバナーをクリックして、Facebook ページにお進みください。来週の放送もどうぞお楽しみに。ここまでのご案内は、ラジオ石巻の青木恵美でした。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は、快適で潤い豊かな生活を提供する、蛇口一体型浄水器水工房の高木と、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りしました。